理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間、第666回。そんな理科の時間、お送りいたしますのは吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。記念すべき666なんですけど、
はい、666回ですが、
666ですよ。なんか6って、はい、6ってなんかあるかな。
特に特別なことはありません。
マジ？
はい。
いやでもなんかみんなでハッピーってお祝いするとか。
666で？
そう。8はね結構末広がりというし、7はラッキーセブンだしね、
はい、
なんか5は真ん中の数字的でいいけどね、6ってなんだろう。
まあサイコロの一番大きい数ですけどね。
おー、なるほど。
はい。で、今日は内視鏡、胃カメラとかのね、内視鏡の歴史というかを話してみようと思ってるんですが、
何回ぐらい吉安さんは内視鏡を飲み込んだんですか？
胃カメラは10回ぐらいかな。
わあ、結構やってますね。10回、胃カメラのプロですね。
原因不明の腹痛っていうので入院したことがあって。
いつぐらい？
もうずっと前。
私聞いてないよ。
そうでしたっけ？どのくらい前だっけな。結構前です。
ポ
ッドキャストを始める前かも。
でもね、聞いたことないよ、吉安さんが病欠なんて。
で、それで、入院中に2回ぐらいと、あとは、人間ドック、とかで年に1回っていうのは何回かっていうのは、確か多分10回ぐらいは胃カメラしてるんじゃないかな。で、
胃カメラのプロ、どうやったらよく取れるかとか、
どうやったら気持ち悪くないかっていうね。
気持ち悪くなるの？
っていうかね、やっぱ涙が出るぐらい辛いんですよ。
女の子だからね。
でですね、この番組理科っぽい話をしてるんですけど、
はい、
こう600回やってきて気がついたことがあって。
気がついた。ほう、
なんかね、科学っぽいことよりも技術っぽいことの方が得意なんじゃないかと思って。
誰が？
私。
ほう。
で、ちょっと技術っぽいことを話した方が話しやすいかなって思って、技術っぽいことの、話題を入れていこうかとちょっと思っていて。なので
技術ですね。
ペケペケ。
科学技術。
科学技術の技術の方ね。
はい。技術過程っていうのもあったね。
あ、そうそうそうそうそう。で、とはいえ、事業の技術過程の技術というよりはテクノロジーの方の技術ね。なので
違うの？
あ、だからそんな技術の時間っていうとなんとなく工作しそうじゃないですか。木削ったりとか。
じゃあ今日は、なんだっけ、トイレットペーパーの芯を3つ用意してくださいって。
そう、それは図工ですけど。
はい、ここに3つ出てきますって
。図工の流れのやつだと、技術過程の技術になっちゃうんですけど、
はい、
科学技術の技術の話をちょっとしようかなと思っていて、今回はこう内視鏡ね、胃カメラの、歴史みたいな話で、他のもののほにゃららの歴史とか、ほにゃららの仕組みみたいなやつを、ちょっとシリーズ化というとあれですけど、やってみようと思っていて。
も
う。なので、皆さんに。
どういった名前ですか？
まだね、
シリーズ名を教えてください。
シリーズ名とか、全然思いついてないです。昔、漫画初めて物語っていうアニメがあって、アニメとか、アニメと実写をね、組み合わせたやつがあって、なんかそんなイメージなんですけど、そうそうそう。なので、技術初めて物語とかだと、安直かなと思っているんで、なので、ちょっとね、シリーズ名は考えてますが、こんなものの技術の歴史を紹介してほしいっていうリクエストがあったら送ってください。
おう、リクエスト。
ちょっとだけ考えてるのは、最近話題になってるプラスチック。プラスチックってここ100年ぐらいじゃないですか、使われたのって。
だから100年前ちょっと生きてないから何とも言えないんだけど。
私が小さい頃は、プラスチックじゃないものっていろんなものがたくさん出てきた。100年も前じゃないですけどね。
100年前。
50年ぐらい前ね。
はい。
もちろんプラスチックなものもたくさんありましたけど、プラスチックじゃないものでいろんなものがこう、作られていた時代もあって、ほら、風呂桶ってプラスチックの、風呂桶とかお風呂で使うバケツとかってプラスチックの代表的なものじゃないですか。なんだけど、お風呂で使う桶は木製とか木のものがあったし、ね、そういう感じで、プラスチックじゃなくても作れるものがたくさんあったけど、今いろんなものがプラスチックになってしまって、石油が足りないとかプラスチックが、作れなくなるっていう話の中で、 みたいなのでプラスチックの話をしようとかって思ってるのと、あと、技術の話とちょっとずれるんですけど、道具の歴史として、フォークを取り上げるっていうのも考えていて、ナイフとフォークとスプーンで、フォークが、歴史的には一番浅いんですよ。ナイフは昔からあるわけね、
肉切ったりするし、まあ、それは食事とかじゃなくてもね、物を切る道具としてね、そうそうそう、
で食べる時にもナイフを使って、西洋の人はねっていう時代があって、フォークはね結構新しいんですよ。そう、私の本棚にはフォークはなぜ4本になったかっていうのがあるんですけど、
4本、
フォークの歯はなぜ4本になったか、
5本ではなく
4が多いでしょ。
いや、数えたことないですけどね。4なんですか。
4が多いです。
今ここにフォークあるかな。よし、
今ねちょっと検索しただけでも、フォークやスプーンが、ナイフほど必要とされなかったのは、おそらく、手づかみで食べてたからでしょうと。フォークは最後に登場し、19世紀半ばに決定的に広まるまで、ところどころでしか使われていませんでしたみたいなね。
なんかフォークは、まあ、刺すっていうのもあるけど、それはナイフでできるか。
だとは、そうです。だからナイフ、先の尖ったナイフ。
っていうのも結局、そっか、ナイフでできるのか。フォークである、ああ、なるほどね。フォークでなくてもいけるのか。
で、古いフォークは、ステーキ屋さんで見る先が2本のフォークっていうのがあって、
はいはいはい、
肉を回転させないように押さえておくやつね、なんだけど、それは
あれ回転させないように押さえの、
食事には使われ
る、4本だ、
食事には使われないじゃないですか、あの2本の大きいやつは、
出てこないね。
で、近代のフォークっていうのがあって、17世紀ぐらいから使われ始めて、で三つ股が最初で、それが 4本になってみたいなのが、あってとかっていう歴史もあるので、ちょっとそれなのも面白いかななんて思っています。今話しちゃったらシリーズにならない、
はい、確かに、
はい、という感じを考えていて、
ここにあるフォークは4本でした、はい、
そうですね、今お食事にしっかりしたお食事に使うフォークはほぼ4本で、デザート用のね、ちっちゃいやつとかは3本とか2本のやつもありますけど、
確かにそうね、
はい、フォークで肉をね切ってガブって食べるやつは基本的に4本です。
3本の前か。でも姫フォークだからちっこいやつなんだろうな。あ、ほんとだ。だいたい4つだ。ケーキフォークは3本。
という感じで、いろんな道具にもいろんな歴史があって、みたいなことをお話ししていけるといいんじゃない
か。野球。
それは落ちる球ね。
落ちる。はい。
はい。でですね、本編に行く前に、
はい。
2つぐらい、ポッドキャストのイベントに、言ったので、その簡単な報告を、東京の池尻大橋というところで開催された、ポッドキャストウィークエンドとポッドキャストエキスポの、合同開催みたいなやつがあったんですけど、そちらに、お客さんで行ってきました。
お客さんですね、はい、
そうですね、出店もしてないし、ポッドキャストウィークエンドっていうのはテントでね、ブース出展するみたいな感じのタイプ。で、ポッドキャストエキスポっていうのは、講演会があって、そこは有料でお話を聞くみたいな感じで、両方お客さんで行って、そこで、そんな入りかの時間、トートバッグとか思ってたこともあって、お知り合いの方に声かけてもらって、ご挨拶とかしました、
はい。はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
もう一つが、ポッドキャストミキサーっていうのが神戸で開催されまして、こちらは基本はトークショーなんですね。いつもは、一緒じゃないあっちのポッドキャスターさんとこっちのポッドキャスターさんが、組んでお話をするみたいなやつがメインの、トークショー形式の、イベント、こちらも行ってきて、こちらもお声掛けいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。私も、はい、これ、はい、
香織さんは行ってないですけどね。
行ってない。うちの吉安がお世話になりました、はい、って感じ。
ちょっとね、皆さん真摯にポッドキャストに取り組まれてるっていうので、
私は紳士じゃないですよ、私は淑女ですよ、
頑張んなきゃいけないななんて思っております。
はい、紳士は吉安さんね。
で、話を元に戻して、内視鏡の話なんですけれども、
はいはい、
皆さん内視鏡とか胃カメラご存知だと思うんですが、こう体の中を覗くっていうのってお医者さん的にはやりたいことだったんだけど、やっぱ大変じゃないですか。
まあ、どうやって覗くんだ的なね。
そうでね、 技術的なことを話すと、何かしら覗くものを差し込んで、っていうのをやれば中が見えるかと思ったらそうじゃなくて、お腹の中は多分暗いんだよね。
ほう。
何が言いたかというと、
よくさ、
はい、
あのね、内視鏡とか見てるとね、っていうのかな、違うな。内視鏡を見てるというよりも、よくあの、曲芸、演芸、奇人変人みたいなのでさ、あのナイフ剣を飲み込む人いるじゃない。
どっちかっていうとあれですね、あのサーカスの出し物みたいなやつね。
あ、そうそうそうそう、そういうのでね、はい、ないのを見てると、ああやってなんか先端にカメラつけて飲み込めばいけそうじゃんとかって思うんだけどね、
うん、
そこから多分スタートしてるよね、きっと。
実際にね、大道芸のナイフを飲む人を使って実験をしたっていうのもあるんですよ、
うん、
その人まっすぐなものだったら飲めるから、
うん、
ただまっすぐなものが胃まで届くとして、
うん、
どうやって見ましょうかっていうのも考えなきゃいけないよね。今はさ、なんとなく胃カメラの現場に行くと、
うん、
先生はテレビモニターみたいなの見てて、
うんうんうん、
口の中にこう何、棒状というよりはくねくねした紐状のものを無理やり差し込むと、
うん、
画面が出るってなってるけど、
うん、
そこに至るまでにいろんな挑戦があるっていう話をしてみようと思っています。なので、
やるまでの挑戦、
はい、本編に行く前に皆さんだったらどうやって
X 的な感じ、
そう、胃の中を見ましょうかっていうのを考えながら、本編に行ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
さて、内視鏡の歴史の話をしますが、今の、胃カメラ、内視鏡ってどうやってできてるかって話を最初にしちゃうと、あのくねくねするものがあって、その中にね、管が通ってたり電気配線が通ってたりして、ニョロニョロした先っぽにまず、ライトがついてます、
はい、
中を照らすためのね、
うん、
もう一個カメラがついてます、
うん、
テレビカメラみたいなやつね、
うん、
あとお腹の中を撮影するのに胃を膨らますために空気を送り込む管がついてます。
ん、ちょっと待って待ってね、待ってね、これで何本
今3つ、
うんうん、
電気がつくためのライトでしょ、
うん、
あとは、カメラの配線が入ってるでしょ、
うん、
あとは空気を送り込むための管があるでしょ、
うん、
あと、中に溜まったものを、水を吸い管もあるらしくて、でそれの他に、
うん、もう一個、
もう一個っていうか、なんていうんだっけ、組織をつまむような、つまんで取るようなやつね。あ、そうそうそうそうそう、ですね、監視口って言って細い、うん、ケーブルを通して監視っていうのが、つけられるようにもう一個なんていうの、管があってとかっていうのが合わさって、内視鏡になっています。
うん、
で、
ここで全部でいくつ、1、2、3、4、5本。
5本ぐらい
本の管、う
ん、がまとまってるんですけど、うん、で、今のね、典型的な内視鏡、胃カメラは、この先生が右手で持つのかな、のところに、コントロールとかが 2個ノブがあって、片方を回すと縦に、曲がって、もう片方を回すと横に曲がってっていう、上下と左右にあの、
うん、
先っぽがグニグニグニって動いて、
うん、
もうちょっとこっち見たいなって言ったら、この上下とかね、左右をぐるぐるぐるって回すと180度ぐらい、つまり、口から突っ込んで、
うん、
胃の中に入って、
うん、
空気で少し膨らませて、
うん、
先っぽを180度ぐってやると食道につながっているところがまず撮影できたとかっていうところからこう撮影ができるようになってたりするんですよ。で、まあまあそれが今のね、胃カメラ、
うん、
いろいろ便利なんですけど、私も胃カメラで、メガネ外しちゃうと画面とか見えないんですけど、
うん、
メガネ外さなくてもよく見える人は多分この先生が見ている画面と同じやつを見ながら今どこどこに見てますよとかっていうのがわかると思うんですけど、それでもね、すぐに
解説してくれるの？
私は1回ぐらいは、 1回ぐらいというか、今どこどこ見てますっていうのは実況してるくれる先生が多い。ただ画面見ながらここがなんとかでここがなんとかでっていうのはあまり言わない。ただあポリープありますねとか、そう、こう腸の方に続く方を見てますよとか、あとここだけ見たら抜きますねとかっていう実況しながらやってくれる先生が多い。で終わった後すぐにこうビデオプリンターでこれ良性のポリープだからとか全体的に綺麗ですねとかって言って説明してくれたりする。でだ今の、イカメラはこんなものが一般的で、さっき言ったね5本ぐらいのものが通っている管をなるべく細くして、口の中から喉を通すんじゃなくて鼻の穴から入れるっていうのも実用化をされているんですが、私は鼻はやったことないんですよね。
全部口から。
全部口からです。
方がまあ当然口よりも細くなきゃいけないわけ、ね、
そうなんです、
だけど、鼻の方が どっちがいいとかあるの？
あ、だから、口からの方が一般的で、最新の、管が細くなったやつは鼻から入れられて、ただ慣れから言うとまだ口というか普通に喉から入れるのが分かりやすいんじゃないかなと思いますけどね。だから上手い先生だったら鼻から突っ込んで、さっき言ったね、縦と横をうまく使って、なんていうの、当たらないようにこうくねくねやっていくんだと思うんですよね。でたまに管自体をぐるって回すっていうの、要は上下左右でも見られるんだけど、向きを変えるのに全体をぐりぐりって回すことがあって、ちょっとね気持ちが悪いんですけど。
どこが気持ち悪いの？
喉が擦れる感じが。
喉のあたりが。
そうそうそう。なんですけど。
お腹の中は気持ち悪くないっていうか。
お腹の中は
ないよね。
つかれると気持ち悪いです。つつかれると気持ちが悪いです。先がねツンツンすることがあるんですよ。
気持ち悪い、わかるの？
なんかわかります。というのがあるんですが、昔どうだったかっていう話をすると、内視鏡の、起源というか、はいろんなものがあって、今の要は胃の中を覗いたっていうのは、ドイツ人のお医者さん、クスマウルさん。
ドイツだ。
1868年、日本でいうと明治元年ですね、1868、50センチ近いまっすぐな金属管、太さは13ミリだったそうです。でオープニングで
13ミリっていうと太さ自体はそんなに変わんないってこと？今とは。
そうね。ただ
で13ミリ、曲がりはしなく、
13ミリは今よりずいぶん太いよ。
そうなの？
13ミリって 1.3 センチでしょ、太さ、今の普通の胃カメラは1センチないと思いますよ。1センチ弱じゃないかな。で、まっすぐな金属管を剣を飲み込む大道芸人で、
やっぱり
試しましたと。
で
これは瞳孔まっすぐだから光が直進できるんで覗くっていうのができたと。
じゃあ今みたいにモニターに映し出すんじゃなくって、顕微鏡のようにそこを覗いたわけ。
そう、明かりを灯して、覗くっていうのをやって、結局ね、1878年ニッチェさんとライターさんが、尿道を経由して膀胱を見る膀胱鏡で、1881年に、ミクリッチさんっていう方が、初めて実用化された硬い、内視鏡、構成胃鏡って書くのかな、硬い性質の胃の鏡、これはね検査時に全く曲がらないってやつで、やっぱり、無理やり、大道芸人みたいなことをやらせて、
普通の人も、
そうそう。でね、これは一応、実用化はされたんですけど、やっぱりとても大変なんで、なんとか弓形に曲がったものを開発したっていうのがあって、それもね1932年、ドイツのシンドラーさんが
初めから曲がってるってこと？
そうです。弓形に曲がってるのを弓形に突っ込むんですけどね、その時には直径11ミリ、長さ75センチ、途中、先端3分の1がにょろって曲がっているっていう。ただ曲がっているとね、光を持ってくの大変じゃないですか、なので、 レンズが何個か入っていて豆電球で照明して胃の内部が見られるっていうふうに、しました。これがまあ、内視鏡の起源、
その時に、はい、胃の中を見たかったのはやっぱり病気とかそういったものがあったから見たかった、
はい、
それとも単なる、ね、なんていうかな、物を珍しさで見たかった。
あ、基本的には、胃の、まあ、治療というかどうなってるか、病変があるかどうか、あとは、回復手術をすべきかどうか、あと、胃酸を取るみたいなもので胃の中にね、物を入れて、胃の内容物を見るみたいなところもあって、その流れの中で、胃の中も見たいっていうのがあったようですが、
うん、
ここでこう日本のオリンパスが出てくるんですけど、
オリンパス、
1949年、戦後ですね。
もはや戦後ではない、
いや、その頃は戦後ですけどね。
そうですか、はい、
そう、オリンパスに患者の胃の中を映すカメラを作ってほしいというのが、オリンパスにリクエストがありました。
オリンパスって、はい、日本だよね。
そうです。
日本の、じゃあ今まで日本の先生はそういう、まっすぐであったり、曲がってる弓形に曲がってるやつだったりっていう硬いやつを使っていたんだけど、
あ、
使い勝手悪いから、
ね、ほとんど使われてないと思います、日本では。
あ、逆に。
要は
で、海外でそういうのがあるっていうのを知ってて、ちょっと作ってよ的な。
で、この時に作られたのはなんと胃の中を見る胃カメラではなくて、要は内視鏡ではなくて胃カメラだったんです。う
ん、あ、写真を撮るってこと？
そうです。つまり、
うん、
これはですね、1950年に作られた試作機っていうのは、この長い紐状というか棒状のものの先にちっちゃいちっちゃいカメラがくっついてる、フィルムは白黒で幅6ミリのフィルムがあって、先っぽに、
その時ってそうだよね、まだデジカメもないわけだよね。
ないないない。
フィルムに、しかもってことは、そこにフィルムがなきゃダメってことよね。
そうなので、どうしたかっていうと、フィルムの6ミリ幅のフィルムをくるくるって巻いて、で、豆電球とレンズがついたものを、その筒というか蛇の頭の先っぽみたいなところにくっつけて、で、豆電球パチって光らせると1枚露光して、その後フィルムを、上の方からね、ワイヤーで1枚分ムニュって引っ張ると次のコマに行ってまた撮ってっていうのができると、ということで、なんとフィルムの巻き合いができる、何胃カメラね、まさに胃カメラを作ったっていうのが、その現代の胃カメラにつながる、あの、技術革新だった。
ちょっと待ってね、
はい、
なるほど、望遠鏡だったものがカメラを使ったってことか、ここで。
そうなんです。それまでの胃の中にこう物を入れるやつは、まさにこう顕微鏡とか望遠鏡みたいな覗き見る内視鏡だったわけね、だったんですけど、このオリンパスが作ったのは胃カメラであって、体内にミニカメラを突っ込んで写真を撮るっていう機械を作った、で、オリンパスのこのウェブサイトによると、この機械はまだまだ不満足なもので、臨床的に十分使えるまでには至りませんでした。
まあまあまあまあ、一番初めだからね。
そうですね。で、いろんな、あの、工夫を重ねて、やっぱり胃がんの早期発見のために使われるというふうになっていきました。で、胃カメラの時代が少し続くんですが、その後1960年代になると、ファイバースコープっていうのが出ます。
それは、この内視鏡とはまた別に技術として出てきたってことね。
そう、こっちはね、アメリカの会社が作ったファイバースコープ付き胃カメラっていう、
あ、ほうほうほう、
はい、
ほう、
これね、光ファイバーっていうか、グラスファイバーが出てきた時に、これってね、曲がっても光が送れるっていうのがあるので、これをね、束ねるわけ、何百本か、すごく細いから、で、そこに、その先にレンズをつけると、その胃の中で、取れたこうレンズで、なんていうの、できた像が光ファイバーを伝わって、あの、 こっち側で覗き見ることができる。つまりファイバースコープっていうのを使うと、奥の方を光ファイバーの束を使って覗き見るっていうのができて、胃の中を直接観察できるようになったわけ。さっきのね、胃カメラってさ、胃の中のどこを撮ってるかってちょっとね、要は網羅するの大変なわけ、
うん、
一応、うん、多分空気とか入れて、うん、そのぐるぐるって回しながら何枚か撮ると胃の中がある程度撮れるんだけど、本当に今どこ見てるかっていうのは、手探りなわけじゃないですか、
うんうん、
それがファイバースコープっていうのが誕生したので、今見てるところがあって、うん、こうあっちこっちを見渡すっていうのができるわけ、
うん、
ということで、ファイバースコープ付き胃カメラっていうのは胃の中を直接観察して、あとは、カメラというか写真じゃないから動いてるとかっていうのが見えるわけね、ある程度、
うん、
あとはなんだろうな、その場でわかるっていうのがすごく大きいんですけど、これはね、海外のメーカーが主導して作ったものでした。で、その後に、ファイバースコープは覗くだけだったのが、撮影もできるカメラをくっつけて、昭和50年頃、1975年頃には胃カメラ、つまり、先っぽにカメラがついて手当たり次第じゃないな、手探りで写真を撮るやつが廃れて、ファイバースコーププラス先っぽのカメラになるっていうのができ始めました、うん、1975年。
このカメラはまだフィルム？
このカメラはまだフィルムです、
うん、
で、この内視鏡ができたことで食道十二指腸ぐらいまで、撮影ができるようになって、
うん、
あとは、大腸も一応見ることができるようになりました。
大腸ってことは下からってこと？
そうです、
はい、
小腸はね、結構グネグネしてるので、この内視鏡が届かない場所になっています。で、もう一つね、さっき一番最初にちょっと話した鉗子を、要はつまむものとかっていうのがこの先っぽに、つけられるようになって、うん、あの組織を取るとかちょっとしたことだったら、なんていうの、ワイヤーで、ポリープをプチュって取っちゃうみたいなこととかができるようになって、うん、簡単な治療もできるようになるっていうのが進んできます、
はい、
で、ファイバースコープからビデオスコープになる時代がやってきます。これをですね、さっきはファイバースコープって言って、光ファイバーの束で映像を伝える、で、写真は、先っぽのカメラで撮るってやつだったのが、さっきの、ケーブルというか、なんていうの、紐の先に、フィルムカメラじゃなくてビデオカメラをくっつけて、その場で観察するっていうのが出てくるというのがあります。これ CCD っていうのが開発されて、見えるようになったっていうのがあって、ですね、これができたのが1983年ですね。1983年に、先端にイメージセンサー CCD っていうのをくっつけて、ビデオスコープっていうのができるようになりました。これ皆さん、こう CCD って分かりにくいかもしれませんけれども、テレビカメラっていうのはね、この1970年代ぐらいまでは真空管みたいな筒状のもので、絵を撮るしかなかったんで、結構でかくて、絵を撮るところがすごくでかかったんですよ、部品として。それが CCD っていう半導体素子で光を感じられる素子ができたことで、それ自体の部品がとってもちっちゃくなったし、厚みもなくなったんで、こういうファイバースコープの代わりに、胃カメラとしてこうビデオカメラを胃の中に突っ込むっていうのができるようになったっていうのが一つ確信です。で、はい、この CCD カメラを通して胃の中の画像がやってきて、それがテレビに映って、そうすると今度は、みんなで見られるわけじゃないですか。あとは録画もできますよね、
うん、
あとはビデオプリンターもつなげられる。そうすると、
うんうん、
さっきのね、ファイバースコープでは先生がその場で覗くっていう一人分の、は覗けるし、写真も撮れるけど、うん、助手の人が手伝うとかできないわけ、
うん、
なんだけど、この CCD のビデオ
汗ぐらいだね、
汗を含んでいきますけど、CCD のやつができると何人かで、うん、例えばこの先を動かすのと、ポリープを取る先生が別々でもできたりするわけ、
う
みたいなことができて、
アタッチメントが増えても対応できるわけだね。
そうです、そうです、うん、でこれが1983年かな、最初に実用化したのは、アメリカのメーカーなようです。で今や、もちろんね、日本ではオリンパスという会社がとってもシェア高く作ってますけれども、うん、この、先端にビデオカメラがついてるっていうタイプの、イカメラが一般的です。で、これからどんな風に進んでいくかって話ですけど、一つはさっきのね、細くなって鼻から入れられる。そうするとこう何、関西ではえずくっていうの、喉を刺激されて吐きそうになるってことね。
関東ではそう言わないの？
わかんない。私の小さい頃はえずくとは言わなかったんですけど、オート反射、吐きそうになる反射を軽減できるようになったり、さっきからちょっと言っている、口からね、胃カメラ入れると、胃から十二指腸ぐらいまで届くけど、その先はなかなか見えない。で、お尻の方から行くと大腸はなんとか見えるけど、盲腸の直前ぐらいまでで、やっぱり止まってしまって、小腸は胃カメラ内視鏡で見られないっていうのがあったんですけれども、どんだけも使われてるか分かんないけど、カプセル型の内視鏡が実は実用化されていて、小型のカプセル型のカメラを飲むと定期的に写真を撮ってくれて、これはお尻まで、口からお尻までずっと行くんで、最後
お尻が出ちゃうってこと。
そう、
出たかどうかはどう調べるの？
これ入院するんじゃないのかな。でこのトイレでしてくださいっていうのが出るんじゃないかな。あとは、今は通信もできるんで、うん、お腹のどこにあるかある程度わかるみたいですよ。
それって取ったデータはどこにあるの？
なのでカプセル型内視鏡は、今多いのは回収してじゃないかな。そう。
じゃあその内視鏡そのものにデータが入ってるってこと？
そう。あとは無線でレコーダーに送って毎回毎回こう外で記録するっていうのも多分あるはず、そっちはどこまで行ったか、何が撮られたか廃止されたかももちろん、外付けのレコーダーを見れば分かるんですけど、あとはポイントはやっぱり小腸の中の撮影ができるっていうのがすごく大きくて、今まではね、小腸はくねくねしてる話と入り口から遠いっていうのでなかなか見えなかったんですけど、それがこのカプセル型の内視鏡というのを飲み込むだけで、消化管の写真が撮れるというのが大きい確信になる。消化管
もう全部ってことね。
そうですね、これが実用化されています。私やったことないんですけど。でもう一つ、
どのくらいの大きさだ？飲めるのかな？飲めたら呼ばれるのか。
カプセル型内視鏡ですか？カプセル型内視鏡の大きさは、カプセル型内視鏡の大きさは、今だいたい直径が11から12ミリぐらいで、長さが、一番長いもので3センチぐらいらしいです。短いものは、2.5 センチぐらいのもあるみたい。
飲めと言われれば飲むのか。
なんか海外のサプリってバカでかいけど、こんなでかくないか。
あるね、何色なのかな、その
内視鏡自体。
ネズミ色。そう、ネズミ色とかだったら結構飲むのがちょっとなんかうやってなるし、口に入れた時に金属臭がするとうやってなるけど、
多分金属っぽくはなくて、
遠いコーティングとかないのかな。表はちょっと砂糖でコーティングされてるとか。
わかんないです。ただ飲む時に
飲みやすいよとか、
胃カメラと同じようにちょっと喉に麻酔かけるとかはあるかもしれないですけどね。
じゃあ飲んどいた、よく看護師さんが、じゃあこの薬朝飲んどいてくださいねってふっといなくなるとは違うわけね。
とは違います。
みんなの目の前で飲んでくださいっていう。
そう思います。で何型って言えばいいんだろうな、円筒の先っぽが丸くなってる感じね。でその、丸くなってる先っぽがドーム状に、透明になっていて、その中にランプとカメラがある。わかります？眉型になっていて、円筒 とドームがくっついてる形状で、両方のドームのところに多分カメラと、ランプがあって、定期的に、写真を撮ってデータを送る。で中に電池も入っていて、お腹から出たら、使い捨てというタイプです。でちょっとね、どれぐらい素晴らしいのか分かんないですけど、少なくとも小腸の中が、お腹をねメスで開かずに 確かめられるのはこのカプセル型内視鏡しかないので今は、
うん、
そこではとても役に立ってると思います。で、今内視鏡なんていうのかな、口からね、食道を通って胃、十二指腸、小腸、大腸っていうところを見るっていうタイプのお話をしてきたんですけど、同じような技術は腹腔鏡手術っていうところにも利用されていて、そちらのものは、お腹をの中の手術をするときに、メスで大きく開くんじゃなくて穴を3箇所ぐらいお腹に開けて、1つのところから、それは硬いんですけど先にランプとカメラがあるやつを差し込んで他の穴から、手術用のものを差し込んでお腹の中に二酸化炭素を送って、空間を作って、大きく切らなくても腹腔鏡手術、腹腔鏡っていうものを使って、内臓の手術をするっていうのにもそのカメラ技術っていうのが使われていて、で最近は今度はその先っぽの手術をする先、
うん、
要は三つ穴開けるって言ったけど一つのところにカメラと明かりと空気の挿入の管を持っていって、うんうん、あとの2つが、先っぽにちっちゃいメスとかちっちゃいつまみがくっついていて、
うん、
それを、医師先生は他のところでリモコンで動かして手術をするっていう、ダヴィンチっていうのが一時期有名になったんですけど、
うん、
そういう、ロボットハンドを、先生が、こっちのコントローラーで動かして手術をするっていうものもあったりして、そこにもねやっぱり内視鏡の技術で作った、お腹の中を照らして撮影するっていう技術が使われていたり、あとは、内視鏡系もそうですし腹腔鏡手術もそうなんですけれども、普通の可視光目で見える光で見るだけじゃなくてある特定の波長のもので、撮影をするとこう組織の中で変わっているところ例えば病巣とかが見つけやすいっていう工夫があったりとか、要はお腹開けてね先生が目で見て、あ、ここを切り取らなきゃいけないっていうのは、普通は目で見るじゃないですか。
うん、
それをカメラを通して見るからこそ、ちょっとした色の違いとか、赤外線だと、違いが分かるとかっていうのが、その場で分かって手術ができるとかっていうのにも応用がされてるっていうのが、その新しい活用としてね、そのお腹の中をカメラで見るっていうところが活用されてるっていうのがあります。ということで、ちょっとね、内視鏡の歴史、大道芸人のを使ってまっすぐなものを見るっていうところから、多くの人がね
大道芸人の献身的な
活躍が
活躍により
そう今の献身につながってるわけですね。
もう大道芸人に拍手って感じだね、
うん、で結局ね、実験的なものはいくつかあったけど、実際に実用化されたのは、まあ、戦後の、オリンパスの作ったちっちゃいカメラファイバースコープ、ビデオスコープみたいなものから実用化が始まっていていろんな活用が進んでいるという感じですかね。はい、ということで
内視鏡の歴史を何が初めに見たいと思ったのかな。やっぱ大道芸人見てこれは覗けるんじゃねえかと思ったのかな、それとも覗きたいと思ってたのかな。
やっぱり診察をするときに中が見られればいいのにっていうのはずっとあったんじゃないですかね、
うん、
ほら耳鼻科とかに行って鼻の穴広げて中見られるじゃないですか、
うん、
例えば、
うん、
それと同じように
直接見る、
うん、口の中喉食道胃みたいなところにまさに、ね、胃がんはある程度、メジャーな病気ですし胃の調子が悪いって言ったのがそのちっちゃいポリープなのか、うん、がんなのかそれとも、ただれてるのかみたいなところも、うん、調べたいと思ったらやっぱり見えたらいいのにって思ってるんじゃないですかね。あとは最初にも言った、回復手術をすべきかどうかの判断とかっていうのも開ける前に分かるっていうのは とても大事なんじゃないかと思います。はい、ということで内視鏡の話を今日はしてきました。
はい、
ぜひですね、こんなもののテクノロジーの歴史こんなツールの歴史を知りたいというのがあれば送ってください。
はい、
先日ね神戸に行った時に、
うん、
新神戸新幹線の駅ね、
はい、
のすぐそばに竹中大工道具館っていうのがあって竹中工務店がやっている企業博物館で大工道具とかねあとは木組み、
うんうんうん、
宮大工さんが作るような木組みの、展示とか、うん、そういうのがあって、うん、 すっごいたくさん道具があるんですよ。一番最初にはこうあの石でできた石斧から始まって、
うんうん、今使われてるものってわけじゃなく歴史的に、
まあ、歴史もある程度あって、
うん、
古い日本の建築ではあの、うん、カンナとかもね違ったりするんですよ。あとは、うん、どうやって板を作ったかみたいな話も今みたいなね、豪華なノコギリがない時代にどうやって板を作ったかみたいなのも展示があったりします、
はい、
っていうのを見るとやっぱりね道具の歴史って大事だなと思っていて、うん、あのフォークの話をオープニングでしましたけれども身の回りにある、道具とかいくつかの技術についてあの知りたいというのがあればリクエストをいただければと思っていますし、シリーズ化する名前をちょっと考えてですね、
そうねシリーズ化ね、はい、するんだったらちょっとかっこいい名前が欲しいね。
そう身の回りの道具初めて物語とかだといまいちなんでなんか考えます。
なんかとても嫌
はい、ということで今日はこの辺にしたいと思います。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールで送っていただく場合にはメールの宛先lika@0438.jp rika@0438.jp までお願いします。またですね私たちのウェブサイト sonnai.com sonnai.com の中にある、メールフォームでも送っていただくことができるのでそちらもご活用ください、私たちの、グループ sonnai プロジェクトではこの番組のほか、そんなことないっしょやそんなに雑貨店という番組も配信しておりますのでそちらもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あとですね、さっき、ポッドキャストにもう少し真剣に取り組まなきゃいけないなと思ったところもあって
なんと
ね、なかなかね香里さんと予定合わせるのが大変なんですが国立科学博物館の、ちょっとしたご案内というのを、有料版のおまけにご案内をしようかと思っているのでそちらも気になる方は聞いてみてください。
気になる気になる、何の話、
あ、だから有料版をお聞きの方々限定で、うん、国立科学博物館のご案内っていうのをまたやってみようかなと。
あ、なるほどなるほど、
はい、思っております。
今具体的な話があるわけじゃないよね。あの
有料版を聞いてください。
う
ーということで、そんな理科の時間第666回
666
お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。